私は2年とちょっと付き合っていた彼女と別れる決心をしていた。嫌いになったとか愛想が尽きたとかそういうことではない。ただあの人との恋愛関係というものに本気になれなかったということは事実だ。あの人が大切な存在であることに違いはない。でもあの人は私が求める人ではなかった。きっとただのそれだけ。私の決断があの人を傷つけることは分かっている。本当なら慰めてあげたい。別れを決めた今でもそう思えるくらい大切な人だった。新しい女が見つけやすそうな場所でも探して教えてあげるべきだろうか。いや、そんなのはきっとあの人の方が知ってるに違いないし、そもそもそんなことをしたらかえってあの人を傷つけることになる。そんな風に思うなら別れなきゃいいのにと言われそうだけど、でも正直ダメなんだ。私には恋焦がれている人がいる。誰に何と言われようとも、それは変えがたい感覚だった。そんな風にあれこれと思い悩みながら、仕事帰りの電車を降り、最寄り駅前の商店街を歩いていたら、見慣れた街並みに見慣れない雑貨屋を見つけた。エスニックというのか、民族品でも並んでいそうなアジアンテイストなこじんまりとした店構え。私は何かに誘われるようにそのお店に立ち寄った。他の客が見当たらない店内にはお香が立ち込め、どこのものとも知れない民族雑貨が無数に置かれていた。カウンターの内側にいた妙に色気のある店主が私を呼び止めて、頼んでもいないのに小さな何かを出してきた。それは銀細工のブローチのようなもので、真ん中に不思議な色をした石がはまっている。見たことのない何か。私が聞くと店主はそれを鏡盛りだと言った。鏡盛りとは、映った人間を二人にするという効果があるのだという。普通ならうさんくさいと思って話も聞かなかっただろう。でも私は違った。自分を二人にできる、そんなものがもし本当にあるのなら、莫大なお金が必要だったとしても手に入れたかった。私の恋焦がれている人に会うために。それにもしそれが本当なら、もしかしたら別れを告げようとしているあの人にとっても必要なものかもしれない。気がつけば私はその何かを二つ、1万円で購入し、足早に引っ越しを決めたばかりの自宅へと戻っていた。着替えも済ませないままに小さな紙袋を開いた私は、一緒に入っていた説明書きを読んで秘めた欲情がたぎるのを抑えきれなかった。そして私は胸の高鳴りを抑えきれずに、すぐさま添付されていた説明書き通りにそれを鏡へと貼り付けていた。パッと目の前が明るくなった次の瞬間、目の前にいたのは鏡で毎日見かける女性。長い黒髪に好調した頬をした顔、適度に張りのある胸に引き締まった体と、長く伸びた腕と足。夢でも幻でもなく、これまで何度となく劣情を抱いた私の恋焦がれた人、もう一人の私、私自身だった。
本当に私、
声が重なる。胸の高鳴りにせかされて手を伸ばせば、彼女も私に手を伸ばしてくる。そっと頬に触れれば、温かな肌の感触が伝わってきて、目の前に見えているものが 幻ではないことが分かった。胸の高鳴りが全身を震わせ、ついに私はその衝動をこらえきれなかった。彼女の首に腕を回して、思い切りにその口ぶりに口づけた。舌先が触れ合い、相手の舌を絡め取ろうとすれば、舌で舌を舐め合うような押し付け合いになる。自分とのキスがこれほど刺激的だとは思わなかった。目の前にある目を潤ませた私の顔がさらに私を興奮させている。触れる肌、添える手、交わる唇も、その中で絡み合う舌も、私と同じ私のもの、私と同じ私の動き。ベッドに倒れ込んで、私は私を求める。上になってむさぼりつけば、すぐ下にされて吸い付かれ、そしてまた上になって、私は私のザラザラとした舌の感触に夢中になる。自分とキスするの、そんなに気持ちいい？あなたこそ、ずいぶん興奮してるみたいよ。そんなに好きなら、もっと激しくしてあげてもいいけれど。あら、そんなに私としたいの？いいわよ。ほら。ベッドの上を、さらに上に下にと転がりながら、今までに経験したことのないくらい激しくキスを続ける。私が私を求めるほどに、私は私を求めてくる。胸の音とともに全身がほてり、舌を絡ませているだけでお腹の奥底が熱を帯びていた。気持ちが高ぶり、歯止めが効かなくなる。夢のような体験に、私はまさに欲望の赴くままに、もう一人の私を求める。私は彼女の肩に歯を立てた。同時に彼女も私の肩に歯を立ててくる。そうするたびに、痛みとは違う快感が私に押し寄せていた。重なる動作や感情が紛れもなく、目の前の人が私自身であることの証明に感じられるからだった。私たちは互いに互いに噛みつき合い、そしてついた歯型に舌を這わせる。ああ、愛おしい。ずっとあなただけを探していた。興奮してるの？さっきから硬いのが当たっているけれど、こんなに硬くしているあなたに言われたくないわ。体をはみ合い、舐め合ううちに、私たちはきつく抱き合っていて、私たちの体の間で胸が押し合い歪んでいる。その頂点が硬く立ち上がっていることにも気がついていた。脱いじゃいなさいよ。欲しいんでしょ？そっちこそ、早く触って欲しいんじゃないの？
ほら、もうおとなしく脱いじゃいなさい。
私たちは、相変わらずベッドで上下に転がりながら、互いの服を剥ぎ、下着を引きずり下ろす。そして、互いの胸が丸見えになったのを見るや、再びきつく抱き合って、舌も、全身も絡め合う。 私がこんな変態だなんて思ってもみなかったわ。私も私がこんなに淫乱だったなんて想像もしてなかったわ。想像していた以上に私は私を求め、私も私に求められている。それが私の心を打ち震わせた。キスをしながら胸同士、乳首同士を私と私で擦り合う。背筋を貫くような背徳感が私の体と心を引き裂いていた。体が彼女を欲しがっている。だから私は彼女の下腹部に指を滑らせる。秘書の入り口の縁をじらすようになぞれば、同じようになぞられて私の背筋が快感に凍えた。こんなに濡れてるわよ、あなたこそ。こんなに濡らしてもう入れてほしいの？少し栗に触れただけでビクビクと体が震えた。もし入れたらどうなってしまうのだろう。欲しいんでしょ、ここに。あなたこそここに入れて欲しいんでしょ。欲しいって言ったら入れてあげるわよ。あなたが欲しいんでしょ、こんなに濡らしちゃって。ほら、欲しいって言いなさい。私たちの体は我慢の限界にいた。見れば目の前の彼女は相変わらず欲しがるように潤んだ瞳で私を見つめている。だから私はその目をじっと見つめ返しながら、ゆっくりとゆっくりと指を膣内へと沈めていく。快感に私たちは思わず互いの肩にしがみつく。それでも挿入をやめるわけではない。じっくりとじらすように奥へ侵入させていく。中指が根元まで、付け根まで入り込んだところで、私は呼吸を整えながら顔を上げる。そこには同じように苦しげな表情をした私の顔があった。どう？気持ちいいんでしょ。真似しないでもらえる？気持ちいいのはあなたでしょ。泣かせたい、愛おしい声をもっと聞きたい、その一心で指先を動かしたが、最後私の膣内にも激しい快感がこみ上がってきた。これでどう？何度も何度も肉壁をこすりこすられ、体が快感をさらに求めて、彼女に回した腕に力がこもる。彼女の腕にも力が加わり、その感触が自分が求められているのだという幸福感と興奮を高めてくれる。気持ちいいって認めなさいよ。認めるのはあなたの方よ。ほら、行きそうなんでしょ。全然。あなたはもう行きそうみたい。だけれど、私のくせに淫乱女なんだから、早く行きなさい。あなたこそ先に行きなさい。いいよ、この淫乱女、早く行きなさいよ。あなたが行きなさい。交わす言葉が漏れる泣き声が私の気持ちも体も高ぶらせる。その快感は容易に私たちの体をこわばらせ、そして弾けさせた。ぎゅっと下腹部の筋肉が収縮し、ついでガクガクと震え始める。 そして思考を消し飛ばすような波が押し寄せてきた。
ダメ、行く、行く。
快感の波が収まり、ビクンビクンという痙攣が止まった。幸福感が心の中に満ちている。はあ、愛おしい。見つめる彼女。いや、私も頬を蒸気させ、肩で息をしながら、笑顔で私を見つめていた。ねえ、気持ちよかったの？自分に中をこすられて。あなた、ずいぶんと泣いてたから、気持ちよかったんでしょうね。何言ってるの？これくらい、まだまだよ。こっちだって、あれくらいじゃ。じゃあ、まだ感じたいってことね。それなら、もっと感じさせてあげるわ。今以上に泣いてもらうからね。じゃあ、こっちはそれ以上にあえがせてあげる。今まで感じたことのないくらいのやつ。言葉のスパイスを添えて、私は挿入された中指はそのままに、人差し指と親指とで、硬くなった陰核をつまんでこすり上げた。絶頂を迎えたばかりの私の体にも、再び激しい快感がほとばしる。ここをこすられるのが、好きなんでしょう？それは、あなたも同じで、しょう？再び体がビクンと弾けた。思わず目の前の私を抱きしめ、唇に吸い付きながらその快感の波に飲まれていく。言ったばかりで敏感になってるのね。ひくひく言わせながら、ずいぶんと強気じゃない？気持ちよさそうな顔しちゃって。ほら、もっとしてあげるわよ。とろけそうな顔なのはどっち？ここが好きなんでしょ？ほら、ほら、あなたほどじゃないわ。ね、もっと泣いてみせて。よ、あなたこそ、もっとみだらに、声あげていいの。よ、ほら、もっと、声を聞かせて。いい声で泣いてるわよ。もっと激しいのがいいんでしょ。それは自分に、言ってるのよね。そんなに欲しいのなら、そうしてあげるわ。私たちは、さらなる刺激を求めて、相手の最も奥に、中指と共に人差し指を突き込んだ。いっちゃいなさい。そこ、いい。もっと奥に、来てる。二度目の絶頂も私たちは抱き合ったままだった。互いに震える体を重ね合い、繰り返し押し寄せる波に揉まれる。そんな重ね合いすら刺激的で、彼女のすべてが私の全身を性感帯にしてしまうような、そんな感覚にさえなっている。
抜くから。
ねえ、こんなに汚れちゃったわよ。私の指もあなたの汁で、こんなに。ほら、 綺麗にしてもらうわよね。私の指も綺麗に舐めてもらえる？私たちは互いの目を見つめ合いながら、自分の愛液にまみれた指を口に含んでいた。 G の終わりに自分の愛液を舐めたことは何度となくある。でも今日の行為はこれまでとは別次元の何かのように感じられた。自分の尻を舐めてそんな顔で興奮してるなんて、そんなに私のことが好き？あなたの方が私のことを好きなんでしょ？これだけ私を欲しがってるのに、そんなこと言っていていいの？ずっとずっとこうしたいと思っていたのは、どこの誰かしらね。ふーん、まだ泣き足りないみたいね。それも、あなたの方でしょ？じゃあ、こっちも舐めてきれいにしてあげるわ。したいことなんて、もうとっくにわかっているはずなのに、そんなやりとりすら求めてしまう。彼女に、欲しいと言葉にして欲しかった。そうすれば、私たちはもっと、一つになれる。私たちは、互いの体を押し合い、横倒しになる。そのまま一気に体勢を入れ替えて、横倒しのまま相手の秘書へと吸い付いた。私のここ、こんなに、すごい、ビンビンになってる。ただ舐め合ってるんじゃない。私が舐めれば、私のが舐められ。私が吸えば、私のが吸われる。スポットを刺激すれば刺激され、じらせばじらされる。彼女を舐めているはずなのに、もう自分のものを舐めて、吸っているような感覚にすら陥ってくる。
え、おいしい。おいしいよ。
いい声で泣くようになったんじゃない？今のはあなたの声じゃない？感じすぎておかしくなったの？私の舌が彼女の栗を弾けば、私の栗も舌先で弾かれ、奥へと舌を差し入れれば、私の中にも舌先が侵入してくる。栗に吸い付けば吸い付かれ、口の中に吸い合って、舌先で栗が転がされるたびに、快感が背筋を駆け抜ける。
よしいって、よい。ああ、よいじゃ。
ビクンビクンと体が震える。私たちは互いの秘書を吸い合いながら、その波を何とかこらえる。そしてそれが収まってから、私たちはもう一人の私の顔に吸い付いた自分の愛液を舐め取り、自分の体の中に取り戻すようにして、唇を重ねて舌を絡ませる。ねえ、次は。私と私の思いが同じなのは当然だった。私たちは足を割り、互いの秘書を見せつけ合う。そして腰を浮かせ、ゆっくりとそれを近づけた。くちりという音とともに秘書同士が重なった。 熱くなってる。私のも溶けそう。ほら、もっと力を込めれば私も押し付けてきて、下の毛の向こうで一緒同士が吸い付き合うように熱い口づけを始めている。私が腰を動かすたびに彼女も同時に腰を動かし、秘書同士が激しく擦れ合う。そしてその快感を、彼女の存在を求めてさらに深く早くお互いを求め始めてしまっていた。そこそこ、栗が、私の栗が、私の栗に当たって、もっと、もっと来て、そっちこそ、もっとして。私たちは、抱き合い、足を腰に絡み合い、全身の力を込めて秘書を重ね、そして、快感に導かれるままに、激しく腰を振っていく。
いいよ。当たってる。当たってるの。
すごい。コリコリしてて。いい。もっとして。そっちも、もっと来て。キス。そうして私たちは、とりあえず余力を残さずに果ててしまった。私たちは抱き合い、相手の肩に頭を乗せて余韻を楽しむ。私の匂い、私の体温、私の泣き声、私の口、舌、指、胸、すべてが愛おしく思えていた。やがて呼吸が落ち着いた私たちは、どちらからともなくささやく。いい泣き声だったわよ。あら、自分の泣き声のことを言ってるの？それはあなたの方でしょ。もう一度泣かせてあげましょうか。そんなに泣きたいのなら構わないけれど。私は彼女と笑い合い、短く口づけを交わす。今ならもう行ってしまって構わないだろう。これから再会される二度目の交わりのために、
もっとあなたが欲しいわ。
言葉が重なったことすら幸福で、私たちは再び抱き合い、口づけを交わす。そしてそのまま私たちは、体の回復も待たずに、今度は素直に愛をささやき合いながら体を重ねたのだけれど、それはまた別の機会にしようかしら。それにしても、これできっとあの人にも安心してもらえるだろう。私みたいに答えられないとわかりながら、あの人の持つまっすぐな気持ちは正直重い。このお守りで自分と同じ気持ちや考えを持つ人が目の前に現れてくれれば、きっとあの人ももしかしたら幸せになれるかもしれない。私は同棲中のあの家を出る日に、このお守りを置いてこようと心に決めた。